ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今週のテーマはノリノリ東京湾。この時間は魚編です。魚編、いや思った以上にみんなが東京湾の釣りの話が多くてですね、メッセージが結構来てて、もうこの辺も拾いながらご紹介してますしていきます。お話を伺うのは東京海洋大学客員教授、そしてフィッシングカレッジの主催、奥山文也さんです。おはようございます。
おはようございます。
ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。絶対に釣れる釣りに連れてってくれる先生ですよね。
はい。
わあすごい、はいって言った、はい、すごい大事だと思うんです私それ。
はい、あの絶対っていう言葉は必ずということなんで、
はい、
そのためにはそれなりの前準備もしていただかなければいけませんが
もちろんです、もちろんです。
釣らせます。
釣らせようじゃないかと、はい、あの釣れないこともあるんだよっていうのが、はい、釣りだと思ってるじゃないですか、はい、我々、はい、変な話、はい、で待つぞとか、
はい、
坊主だったなっていうことも仕方がないと思って臨むのが釣りだと思ってたんですけど、はい、奥山先生にかかればそんな思いはさせないぞ、
はい、初心者の方が、はい、あの何もしないで適当に行ってすぐはい釣らせてください、はい、はい、釣れました楽しかったですわははっていうのは、はい、私は釣りじゃないと思ってるんで。
なるほど。
やっぱり釣りに行くって決めた時から釣りが始まりますから。
いいですね。
道具の準備だとか、
はい、
餌はどうやってつけるのかとか、ルアーを使うんならどうやって操作するのかとか、前準備のその勉強とか、
はい、
それがあって本番に挑むと。
なるほど。
あとはもう天気と運ですからね、うん、
はい、その運ですよ、運っていうところが含まれるのにもかかわらず必ず釣れる、
はい、運はね引き寄せるものですからね。
素晴らしいです。
はい、ありがとうございます、
奥山先生は今やご家族ぐるみでの釣りを楽しまれる。
はい。
奥様も、
うちの家内も、
奥様
やります。
お子さんも、
はい、子供2人とも、
はい、
釣りして、長男は中学3年の時に家族旅行で沖縄に行ったんですけど、
はいはいはい、
目標の魚が釣れなかったんですが、なんとなんとあのブルーマーリンって言われている黒カジキを釣りました、
はい、中3ですか。
中3で我が家のまだ最高記録になっておりまして。
あ、まだ抜けない。
私もまだそんな大きいカジキは釣ったことありませんから
スケールがでかい話になってきたぞ、はい、すっごいそのカジキの話も興味深いんですが、今日は東京湾でもいいですか、はい、先生、はい、すみません、今日は東京湾の話なんです。
はい、わかりました。
あの東京湾でまずメッセージがすごい来てたのが、はい、東京湾といえばハゼ釣りでしょっていうのがいっぱい来てたんですね、
はい、
代表でティーモンキーマジックさん、若い時は夏から秋にかけてハゼ釣りよく行きましたよ。初心者でも簡単に釣れるし道具も安いもので OK だったから財布にも優しく、釣ったハゼは当然ですが天ぷらで食べましたし、いやー美味しかった。江戸前のハゼ多い時は一人で100匹前後釣れましたかね。とい、
はい、ハゼはね最も身近な魚です。
あ、そうですか。
ですから多摩川の河口とか江戸川の河口とか、うんうんうん、あの有名な場所ですと、はい、あの葛西の臨海公園の近くとか、
お、はい、
あと羽田空港の裏側あたりとか、
はい、
そんなとこでも釣れますね、
はい、今でもやっぱりハゼ釣り行かれる方は
秋になるともうすごいですね。
あ、そうなんですか。
江戸川はハゼの専門の手漕ぎボートとかなんかそういうのもあって、あのもう専門の、
はい、
例えば江戸前っていう今言葉がありましたけども、うん、江戸前のハゼ の専用 の技をって言いましてね、竹でできてるこの専門の職人が作った竿なんかは、
はいはいはい、
今予算のお話出てましたけど、
はい、
もうマニアックになっちゃって一本何十万円っていう竿であ の小さなハゼを釣るのが江戸の旦那芸なのだみたい な、そういう世界まであるぐらいですから、初心者が簡単に釣って、
はい、
美味しく食べてっていう世界から、
うん、もう広いですね。
一匹のハゼを釣るためのこだわりみたいなものがすごくあって、
へ、
あの入り口は浅いけど奥はすごく深いっていう、は
い、いんだ
釣りの一つですね。
いやでも先生釣りって本当そういうもの多くないですか。
多いですよ。
うち父が釣り好きだったんですね、
はい、
であの本人曰くヘラシ、
あ、ヘラシ、
はい、だったんですけど、
一番マニアックな釣りですね。
やっぱそうなんですね、はい、やっぱ竿を絶対触らせてもらえなくて、
はい、
1回だけうっかり父親の竿を面白がって伸ばしこうなんていうんですか、くっつけていく竿ですよ、
はい、
ジョイントで、
はい、
で触ってたらぶっ飛ばされたことがありまして
そうですか。
それなんか30万だの40万だのするやつだったんですって、
はい、
釣りの道具って こだわり出すと本当そういう世界ですよね。
いや何でもそうじゃないですか。
もちろんそうです。
例えば、はい、まあ、私は男ですから、はい、あの装飾品とかあんま興味ありませんけど、はい、女性が宝石に興味持って、はい、まあ、ガラスだでもガラス玉でもいいじゃんみたいな感じのものからいやこれ実は何カラットのダイヤでとか、そこまでいくと何十万何百万の世界になっていきますよね。あれと変わらないんじゃないかなと思いますが、唯一違うのは、うん、ダイヤモンドでしたら、ダイヤに興味のない方でもその価値観が分かりますが、うん釣りの場合は釣りしない人はなんでこんなもんがそんな高いのっていう価値観が分かってもらえない部分もあると思います。
そうですね、マニアってそういうとこありますよね、はい、先生わかります。
全ての趣味がそうだと思いますよ。
確かにそうだと思います。東京湾に関して言えば我々の前浜ですから、はい、やっぱ一番近い身近な海です、はいはい、そこで何が釣れるのか意外とみんな、まあ、釣りをやる方じゃなければやっぱ知らない、はいはい、今出ましたハゼどうやら本当は有名なので知らない私が恥ずかしかったですが、はい、他にどんな魚が釣れるんですか、ですね、東京湾では。
東京湾で一番有名な場所は、はい、おそらくですけど、うん、ディズニーランド沖あたりですよ
みんながミッキーってやってるところの近くで何釣ってんですか、みんな。
去年は11月に、はい、みんなで集まってスズキを釣りに行きました。
はいはいはいはい。
でスズキっていうと、はい、まあ、江戸前の高級魚として名前は有名ですが、うん、はい、どんな形してるか知らないっていう人はかなりいます。
大きいっていうイメージはあります、
はい、大きいっていうイメージだけです
みません、
はい、で英語でシーバスって言われて、はいはい、あのまあブラックバスの海バージョンじゃないですけどああいう形してまして、うん、
はいはいはい、
で大型は、まあ、7、80センチぐらいから、うんうんうん、私たちの仲間のレコードだと1メートル5ミリっていうのは釣れました。
そんな大きいのディズニーランドの近くで泳いでんだ。
はい。
はあ、そうですか。
平均は40センチから60センチぐらいの多いんですけど、食べて美味しいのは50センチ前後ですよね。
あ、なるほど、
身が締まっていて、白身の魚で、
はい、
洗いにしてもいいし、
いろいろできフライにしても美味しいですしね。はい、何なりと食べますよね。
カルパッチョにしてなんかこう。はいはいはい、ね、あのフランス料理っぽくイタリア料理っぽくしてやるのとかも使えますから、
あるあるある、
これ非常に美味しい魚ですね。
うん、これが有名。11月ぐらいですか。
11月とあと春ですね。3月これから2月末から3月ぐらいにかけてよく東京湾で釣れますね、
はいはい、皆さんイメージしてくださいね。ディズニーランドの近くで、はい、シーバス釣れますよ。あとは、は
い、あとはまあ、秋が多いですけど東京の湾口って言って、
はい、
その前浜とか沖じゃないんですけど、タチウオとか、
あ、そっかそっか、はい、
シーズンになると船がいっぱい集まってきて、はい、タチウオ釣ってたり、うんうん、それからあとはブリの小さいやつを、
はい、ま
あ、出世魚ですから、
はい、
イナダワラサっていうんですけど、
はいはいはい、
そのワラサクラス、うん、だいたい60センチから70センチぐらいの、サイズが、うん、東京湾の湾口で、釣れることがありますね。
釣れることがある、う
ん、でただ、うん、ただですね、
はい、
年によって、
はい、
なんでその今東京湾でスズキがたくさん釣れますよ、うん
う
ん、はっきりたくさん釣れるんですよ、
はいはい、
でなぜたくさん釣れるのかって言ったら、うん、スズキが食べる餌が東京湾にいっぱいあるからなんですね。
なるほど、
はい、で何を食べてるかっていうと、
はい、
イワシを食べてるんですよ。
へえ、
カタクチイワシを食べてて、
はいはい、イワシそんないっぱいいるんだ、
はい、でカタクチイワシはカタクチイワシで、
はい、
今度本木とか木更津の海釣り公園とかで、
はい、
サビキ釣りって言いまして、
はい、
針がいっぱいついた仕掛けで、
うんうんうん、
上下させるだけで、
あ、引っ掛ける、
いっぱい引っ掛かってくるじゃないですか、はいはいはいはい、まあ、食いついてくるんですけど、はい、騙されて、
ええ、
そういう釣りでいっぱい釣れて、
そっかそっか、
そのイワシを釣ってイワシも食べたら美味しいですよね。で横浜とか本牧 の、 その海釣り公園でイワシがいっぱいいるってことは、
はいはい、
そのイワシを食べに来る魚もいっぱい来るわけですよ。
そうですよね、はい、で
一番驚いたのがですね、
はい、
羽田空港ありますよね、
はい、
飛行機ビューとこう滑走路で降りてきたり上がったりして、
はい、
あそこにいると飛行機のお腹が見えるんですよ、
はい、
こう足車輪をバッと出したりこう閉じたりする瞬間が見れるわけですよ、
はいはい、
離陸直後にこうピュッとピュッと閉まるのとか、
はい、
で飛行機好きな人は多分たまんないだろうなとは思うんですが、
はい、
まあ、結構ご音がするんですけど、
はい、
羽田空港の脇でスズキ釣りをしていたら、
はい、
一昨年なんですけど、90センチのブリが釣れました
飛行機が行ってるとこで。
そうです、びっくりしました。
食べました、
食べました、
食べますよね、
美味しかったです ね、 釣った人はもう一緒に行った仲間にヒットしたんですけど、
はい、
最初はねもう1メートル以上のスズキが こんな引くわけないって言って、あのなんかどっか背中かなんかに針がかかって、
はいはいはいはい、
もう逃げようと必死に走り回ってるのかと思ったら、あのブリが上がってきてびっくりしましたね。
すごいな、東京湾これ楽しそうですよ。どうやら釣り行くのやっぱり
楽しいですよ、
ね、え、これ後半も詳しく、じゃあどうやって行ったら楽しい釣りができるのかなども教わりましょう。みんな奥山先生の釣りの話を聞いて大興奮になっております。やっぱりあのクロカジキの話はみんなうわーなってますね。あとなんだ、座布団カレイ、
はい、
も東京湾ですよねっていうのが来てますが、先生、
ね、カレイは、はい、私はカレイ専門では釣りしないんで、
あ、なるほど、
とっても詳しいわけではないんですが、
はい、
あの船宿の船長とかと話をしてると昔はよく釣れたと。座布団ガレっていうぐらい座布団の大きさほどでかいわけですよね。
ほ
で、ま、はい、で今、まあ、ちょっとずるいこと言うと、
はい、
座布団じゃなくてミニクッションみたいなのが多いので
かわいい
魚のサイズもどんどんちっちゃくなってるみたいな感じがあって昔は本当に大きいねマコガレとかね、はいはいはい、釣れたらしいんですけど。
そうですか、まあ、昔釣れた魚が今釣れない、昔釣れなかったものが今釣れる、どちらも東京湾にもあり、
まあ、あります。
いい理由悪い理由どちらもあります あります。ですか。奥山先生がぜひここで話したいのはどのポイントでしょうか。
ですね、私は実は、結構性格が前向きなので、昔は良かったけど今ダメよっていう話あんまりしたくないんですよ。
はい、じゃあそれじゃない方
行きましょう。昔はなかったけど 今、今だからこそあのこういう遊びができるよっていうのは、はい、まあ、例えば東京湾に多摩川っていう川が流れ込んでて、
はい、
これはあの昭和40年代頃は、まあ、死の川って言われて排水ですごく汚れて、それでそのまんま東京湾に入ってたじゃないですか、
はい、
で当然東京湾も汚れてたわけですよ。
そういうことになりますね。で
それが今ではあの浄化設備がきれいになって、で多摩川も鮎がガンガン登ってくるほどきれいになったと言われてますよね、
はい、
うん、でそういう多摩川の鮎は、小さい頃その河口の東京湾の浅いところで育つわけなんです、うんうんうん、
はい、
つまりさっき言ったように、はい、餌がいっぱいあるから、
そうか、
魚が育つわけですよ、
はい、
でそういう風になってくると、うん、あの今度ちょっとこれは気候的な問題もあって、まあ、温暖化されてるとか、
はい、
あの海流の流れが変わったとかって言われて、うん、東京湾の中に外洋からあのいろんな魚が入ってきて、
なるほど、
それがさっき言ったように、はい、あの大きい魚ばっかりじゃなくて、
はい、
珍しい魚とか、
はい、
例えば熱帯魚を飼うのに海水魚の熱帯魚を飼うのに、
はいはい、
あのファンがたまらないのチョウチョウグの仲間とか、
はいはいはい、
そんなのも東京湾の中に入ってきてますので、入ってきている
。
あの大物釣りだけにこだわらずに、そういうあのいろんな種類の魚を釣ってみたいっていう人は、
なるほど、
例えば今スマホに全部カメラがついてるじゃないですか、
はい、
だからあの魚釣ったら全部
そ
のなんか平らな下敷きみたいなものの上に置いて自分でマイ魚類図鑑を作っていくとか、
なるほど、
そういう楽しみも、うん、あの増えてきました、
はいはいはいはい、
で実際にはですね、底引き網漁船とか、うん、まあ、あの巻き網漁船とか、まあ、テレビとかでいろんな東京湾でこんな魚が取ってみたみたいなあの番組とかも、
はい、 ね、
あのありますけど、
はい、
まあ、そこまでやらなくてもですね、うん、十分小さい針と小さい餌使ってやってれば、うん、いろんな魚釣れますから、
はい、
楽しいと思います、
うん、その前半で話に出てきたそのための前準備、釣りに行こう、はいはい、と決めたところから始めるっていうことさえ怠らなければという、
はい、あとは、
ね、
まあ、釣りはですね、うん、1に場所、
はい、
2に道具、
うん、
3しがなくて5に技術って私たちは言ってるんですが、
はい、
3と4は何でしょうって皆さんに大体考えてもらうんですよ、
うん、
何だと思います？
さっき運っていうのも、はい、ありましたね。1つ運、
あ、言っちゃいましたね。3と4のうちの1つは
運です。1つ
運
ですよね、はい、もう1つ何だろう、何ですか、場所と道具と技術と運と、何だろう、先生、
指導者です。
なるほど、
いい指導者、つまり友達とか、
はい、うん、
ご夫婦の場合でしたら旦那さんとか、
はい、
学校の先輩後輩の先輩とか、いろんな人と行くと思うんですけども、
はい、
良き指導者がいればきちっとした指導で導いてくれるわけですから、
はい、
いい釣りができると思います。
わかります、
はい、でその時に、
うん、
何も用意しなくていいよ、全部こっちで準備しとくから当日来てくれればいいからって言って全部用意してくださる方と、いや、やるからには この魚はこういう性格だからちょっと図鑑も見といてねっていう人とか、はい、まあいろいろいると思うんですけど、自分がその下についたその指導者の方のやり方でとりあえず釣りに行ってみて、釣れたら楽しいし、逆に釣れなかったから悔しいからまた行くっていう性格の方もいらっしゃるので、
そうですね、
私としては後者の方が釣りどんどん上手くなるんじゃないかなとは思うんですけど、やはりその悔しさをバネに次こそっていうそのチャレンジの気持ちが芽生えてくるので、まあ指導者の方に逆にアドバイスなんですけど、できるだけ最初の釣りは辛くない釣りがいいですよね。
それスポーツもそうだと思います、最初がつまんないと2回目がないんですもん、
でその辛いっていうのは、なかなか釣れないとかじゃなくて、寒すぎるとか、雨が降ってるとか、
確かに、
まあ、船長の判断で別に船は出るよって言っても、まあ、初心者初めて船に乗る人にとっては、ちょっと海が荒れてるなみたいな時にやっちゃって、船酔いなんかするともう二度と行かないとかなりますし、確かにな
りますね、
ですからそういうことも加味して、天気が悪かったこったらそのわざわざその無理して出ないで、例えば東京湾じゃなくて多摩川で釣りするとか、あとは岸で釣りするとか、そういうようなことを考えてあげられるといいと思いますね。
そうですね、そこら辺は臨機応変にできるように、あんまり最初からハードル上げて辛い思いさせるよりは、やっぱ釣れるか釣れないかも大事ですしね、釣れたら楽しいからまた行こうかなと思いますし、
小物から始めて徐々に大物っていうスタイルがまあ一般的ですが、まあ、あとはその指導者によっては指導する人が結構ガッツのある人なら、いきなりでかいの行くぞって言って釣れないかもしれないぞ、これが男のロマンだって言いながらやる人もいるかもしれませんけど、
その
人によっていろいろですから、楽しんでいただければなと思いますよ。
東京湾でもこんなびっくりするような、釣りの楽しみ方できるんだよっていうのを最後に一つ何か教えていただけませんか。
東京湾のねびっくりする釣りは、まあ、最近ブームになってるんですけど、サメが好きな方って、
おお、うちの息子サメ大好きです、
いらっしゃいますよね、
で
東京湾にも、人食いザメみたいな背びれがこうでっかくて
イメージね、イメージ、ジョーズのイメージ、
ジョーズのイメージ、シルエットがジョーズみたいなサメが、まあ、いて、それ結構狙えば釣れるんですよ
サメを釣る
で、一番いっぱいいるサメは、ドチザメっていうサメで、
ドチザメ、
これ、横浜にもいます、で立山の方にもいま す、もう東京湾全域の、彼らはその何でも食べるから、エイと一緒に、ドチザメと赤エイっていうのは大体ペアでどこにでもいますから、大きい魚を狙うんでしたらそういう魚を釣ってみるのがいいと思います。
ちょっと面白いかも、
であとはさっきのお話であった東京湾ならではハゼの魚影非常に濃いんで、で簡単にできますから、まずハゼから始めて、であとはですね、私ならそのハゼを釣ったら、ずっとハゼ釣りをしているんではなくて、ハゼを針に引っ掛けて一本仕掛け放り込んでおくとか、そうするとハゼを食べに大きい魚が来ます、ね、
なるほど、そこまで行きたいな。
でお子さんとか一緒に行くんでしたら、食物連鎖の話まで行って、ハゼはこれを食べてる、でハゼを食べる魚はこれって言ってどんどんこう膨らましていくと、東京湾の中でなんでそんな生態ができてるのかっていうのも勉強になりますから、このね工業地帯とかに囲まれた、入り江ですけども、こんだけいろんな川が入って淡水も入ってプランクトンが豊かで大きい魚も育つということで、いい環境になってるっていうのを勉強していただければなと思いますね。
ですね、自分に身近な海の勉強にも、単なる釣りじゃない話まで教えていただきました、奥山先生、今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
今度ぜひ一緒に連れてってください。
ぜひ一緒に行きましょう